こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はなぎらゆうさんの星を編むという本について話してみたいと思います。第20回本屋大賞受賞作、何時星のごとくの続編、花火のようにきらめいて、届かぬ星を見上げて、海のように見守って、いつでもそこには愛があった。ああそうか、私たちは幸せだったのかもしれないね。何時星のごとくで語りきれなかった愛の物語、春に飛ぶ、瀬戸内の島で出会った海と明美、二人を支える教師北原が秘めた過去、彼が病院で話しかけられた教え子の奈々が抱えていた問題とは。星を編む、才能という名の星を輝かせるために魂を燃やす編集者たちの物語。漫画原作者、作家となった回を担当した編集者2人がつないだもの。波を渡る、花火のようにきらめく時間を経て、愛の果てにも明美の人生は続いていく。何時星のごとくの先に描かれるつながる未来と新たな愛の形ということで、待ちに待った何時星のごとくの続編が発売されましたので、早速読んでみました。いやー、もう涙なしにはもう最初の北原先生の過去を描かれた春に飛ぶの部分からですね、もう圧倒的な、なんていうの、こんなに悲しい生い立ちというかね、育ちをした北原先生だからこそ、海と明美を助けることができたのかななんて、北原先生の過去を知って、それがあったからこその海と明美だったんだなっていうのがやっとつながったというかですね、あの北原先生って謎だったんですよね。なんかなぜかわかんないですけど、明美と結婚して、でも次に1回は、別の人に会いに行く。でかつては高校生だった海と明美の良き理解者というかですね、そしてで、絶望の淵にいる明美に、ご助会という形で手を差し伸べた北原先生、最後の方に出てきた、北原先生の、子供である結衣の母親、この人は一体何者なんだみたいな、もう謎が謎を呼ぶ存在だった北原先生なんですけれども、その過去がやっと明かされるということで、まさに点と点がつながる、物語がこの春に飛ぶという一番最初のお話になります。なぜ北原先生が、海と明美を助けたのか、その過去にどういうことがあったのか、すごく納得感はあるんですけれども、到底受け入れられないというかですね、こんな育ち方をした人が、真っ当にというか、人の良い部分、善性を失わずに生きていけるのかっていうのがですね、ひねくれずにですね、すごく強い人なんだろうなと思いました。で、あとは結衣の母親の過去についても触れるので、結衣がどうやって生まれたのかっていう部分も明かされますね。もう冒頭からいきなりガツンガツンやられる感じで、本当に感動する、お話でした。で、次がですね、星を編むという本のタイトルにもなってる部分なんですけれど、これは、会の担当編集者をしていた2人の、話になりますね。 一人は、会を最後までサポートした二階堂絵里という編集長で、もう一人は植木といってですね、無名だった会を引き上げた時の最初の、編集者ですね。この二人がですね、会が亡くなった後、会が最後に残した何故星のごとくという、物語を、世に売り出すために、東宝清掃するというまさにその会が最後に残した、才能という星を輝かせるために、二人がタッグを組んで、売り出していくという物語ですね。そこにはそれぞれが抱える、もっとあの時できることがあったんじゃないかとか、今本当に自分は、全力でこの仕事ができているのか、時には無力感に苛まれながら、それでも、自分がやっていることは正しいし、この道を突き進んでいく、それが自分の自己実現でもあるし、会が残した、物語を紡いでいくことになる、そんな、信念のもとに働く2人の物語。ここはですね、とても熱いというかですね、仕事をするってこういうことなんだなっていうふうに思いましたね。で、最後、波を渡る。これが帯に書いてある、そうか、私たちは幸せだったのかもしれないねというセリフが出てくる章になるんですけれど、明美と北原先生の、その後の物語ですね。で、そこには、ゆいだとか、ゆいの母親だとか、あきみの父親とか、その父親のパートナーであるとうこさんの物語も出てきていて、なんとなくですね、人と人とが出会って影響し、お互いに影響し合っていって、そうやってこう人生が進んでいくっていう、当たり前のことなんですけど、その一つ一つの出会いに何か意味があったんじゃないかなとか、その出会いだとか経験を意味あるものにしていくために人は生きていくのかなとか、そんな風に思わせてくれる、明美と北原先生の、ゆったりとした時間の中でも、お互いのそれぞれのつながりが見えて、時には距離を近づけたり、離れていってしまうような別れがありながら、人生がこう、いろんな人の人生がつながり合って、時の流れによって紡いでいく、そういう、いろんな人の人生が垣間見えるような、本でした。私は前回の何故星のごとくで一番好きなのは、明美の父親のパートナーである東子さんですという話をしてたかと思うんですけれども、またここでも東子さんのキラリと光る、パワーワードがあってですね、そこに付箋をしましたね。東子さんっていうのは本当に潔い人なんですよね。結婚している明美の父親を、奪う形で、パートナーになった人なんですけれども、そんな東子に対してやっぱり明美は怒りを覚えるんですよね。なんでお父さんを奪ったのみたいな。そんな明美とも潔く関わっていくというのが、前作の東子さんだったんですけれども、そんな明美と東子は、父親を奪った人っていう 関係を超えてですね、陶工に弟子入りをして、ハンドメイドの作家になっていく明美なんですよね。だから、師匠と弟子というような関係で、明美は陶工にまた違った感情を抱いていくというのが前回の物語なんですけれども、そんな明美に陶工さんは、割と、ズバッと優しい言葉ではなく、どこか真理をつくような言葉を言って、迷う明美の、思い切りを引き出してきたというかですね、そんな役割だったのかなと思います。でそんな陶工さんは今回も明美にね、いいことを言うんですよね。北原先生との関係を、どうするべきかというのを、先生のことを大切に思うがあまり、どうしたらいいのかと悩む明美に対して、そんなことまで明美ちゃんが気にしなくてもいいんじゃないって言って、でそれに対して、先生のことが大事だし、一番苦しい時に助けてくれたから、あの時北原先生がくれた言葉を私はそのまま返したいという明美に対して、陶工は、明美ちゃんらしいねと、それでいいんじゃない、いかに自分らしく生きたか、最後に残るのはそれだけよとさらっと伝えるんですよね。この陶工さんの潔い一言っていうのはですね、明美は何度も救われてきたと思うんですけれども、陶工さんの一言を見るたびに私も、ああそうだよなって思いますね。やっぱり陶工さんには共感するなと思いながら、今回の星の雨も読んでました。で、北原先生が、高校の、先生になりたての頃に始まった出来事からこの物語はずっと続いていって、そこから、北原先生と明美が、年齢を重ねていて60歳70歳になるまでの物語が、書かれているんですけれども、本当にその最後、また思い出のあの花火のシーンでこの本は、終わりをつけます。そこでまた前回でも甲斐が言っていた、なあ明美、俺らはなんやかんや幸せやったんちゃうという言葉が、花火の音に紛れて、明美に聞こえてくる。それに対して明美は、ああそうか、そうかもしれないね、私たちは幸せだったのかもしれないねと言うんですよね。で最後285ページ、もうまたページを開いているともうちょっとぐっときてちゃんと喋れないんですけれども、その後に続く明美の言葉が書かれていて、これはどこか明美の言葉でもあるようでいて、人生とはこういうものなんじゃないかという凪良ゆうさんの人生観が書かれているような気もするし、だからこう自分とも重ねてしまう。人は一人では生きていけないから、誰かとつながって生きていきたいと思う。でもそこにはうまくいかない苦しさや、一人だから苦しいこともあるし、二人だから苦しいこともあるけれども、それでも誰かとつながって生きていく、いろんなことがあって、一瞬で過ぎ去ったり、ずっと苦しい期間が続いていったりするけれども、最終的にはここに戻ってくると思えるから、怖がらずに、命という火を燃やし続けられるんだみたいな、私はそんな風に思ったりするんですけれど、凪良ゆうさんもそうなのかなと思う最後の 285ページでした。なんち星のごとくを読んだ方は絶対読んでほしい星を編む。まだどのこの2冊どちらも読んでないという方は、まずは前作の何時星のごとくを読んでもらってからこの星を編むを読んでほしいなと思いました。今日の私の配信では何時星のごとくの少しネタバレがあったから申し訳ないなと思うんですけれども、それでも十分読み応えのある感動的な2作だと思いますので、ぜひ読んでほしい。なんか人生悪くないなって絶対思うと思います。ということで今日はなぎらゆうさんの星を編むという本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。